もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし、よろしくお願いします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
子供の教育費と、大学8年行かせてくれって言われたんで困ってんです。
あなたおいくつですか？
77です。すいません。子供じゃなくて孫なんです。
ああ、孫は。
はい。
奥さんはいらっしゃいますか？
いないです。
あなたのお子さんは
子供は一人、孫一人です。
お子さんはおいくつですか？
55、6だと思うんですけどね。女の子です。
女の、はい、じゃあ、娘さんのお子さんがお孫さんなんですね。はいはい、お孫さんはおいくつですか？
大学6年なんです。もう2年落第してます。
24歳ぐらいですか？
そのぐらいだと思います、
ね。はい。男の子ですか？女の子ですか？
男です。
じゃあ、この3人で暮らしてらっしゃるんですか？
私は一人で暮らしてます。私の子供は、身体障害者になって生活保護を受けてます。
娘さんですね。
そうです。
はい。
その子供が一緒にいることができないんで、孫は、私のところの席に入ってます。
ほ
う。だけど、うちにはいません。子供と一緒に生活してます。
お孫さんだけれども、一応法的には息子さん。
息子とは違うんですよね。席入ってるから。まだ養子縁組はしてないんですけど。
養子縁組はしてらっしゃらなくて、席は入ってるってことは、
ええ、席じゃなくて、私の住所と一緒に住んでるっていうことですか？
住民票が、
住民、そうですね、住民票がこっちに来てるっていうことです。
ああ、なるほどね。娘さんはね、身体障害が終わりってことですけれども、はい、それは何か事故とかですか？それとも
違いますよ。7、8年ぐらい前に、
はい、
末期肺がんになっちゃって集中治療室に入って、それで今もう完璧に身体障害者になって生活保護を受けてると言ってましたね、孫は。
つまり肺を切除なさったってことでしょうか？
そういうこと孫聞いても言わないんですよ。
あまり娘さんとお話なさらないんですか？
娘電話に出ないです。最初は出てたんですけど、肺がんになってから出ないですね。私に怒られるの分かってるから。孫にお母さんを出せって言っても出ません、結局孫の教育が気に入らないから文句言いたいんですけど、怒られるから出ないですね。それで孫も私と話し合おうとあまりしません。私もう注意じゃなくて怒っちゃいますからね。もう
何がそんなに教育に対してご不満なんですか？
だって大学8年なんて信じらんないでしょ。
何学部ですか？
法学部です。
ってことは何か司法試験受けてらっしゃるとか？
そういうんじゃないですね。もう落第ですから。
はあ、落第ずっとなさってるわけですか？
はい、そうです。1年で結局落第して、今年にまた落第したっていうから、おじいちゃんはもう今年いっぱいしかお金出せないよって言ったんです。そしたら僕それじゃ困るって、頑張るって言うと思ったら僕それじゃ困るって言うから、最初から8年間大学行くことを考えていたのかなと思ってね、もうがっかりしましたよ。
一番最初からおじいちゃんまがお金を出してあげたんですか？
一等最初、小学校6年生の時から6万5千円出して、毎月中学校とかずっと行って、最終的に大学行っても今、月10万ずつ出してます。
はあ。それは教育費として
教育費として、一等最初、英検の1級取れ、パソコンの資格を取れっつって、月3万ずつ出して、小遣いを5000ずつ出してあげました。それが最終的に大学だから10万円まで上がっただけです。
過去の話になると思うんですけども、その娘さんが、その息子さんいらっしゃるけどってことは、離婚なさったんですか？
離婚しました。
そのまんま、お父さんからは養育費がなく、
養育費はちゃんともらってました。
じゃあその援助をお父さんしてよっていうことでなさってたわけですか？
そうじゃなくて、向こうはちゃんとした立派な援助をしてもらってるのは私知ってます。職業柄ちゃんとしてる職業とした人と離縁したからちゃんともらってんだけど、結局こんな人悪いんだけど、所得があるから、無駄金使うんじゃなくて、生きた金使うつもりで孫に教育してお金を送り始めたんです。
つまりおじいちゃまの方に割とご収入が、
余裕
があったから。
はいはい、そうです。私が勉強しなかったからですよね。
お孫さんには、より良い教育をさせてあげたいってことで、
そうです。
養育費とかそういうのはあるけれども、おじいちゃまがずっと援助なさってたってことですか？
そういうことです。
なるほど。 それがその大学は4年間だと思ってたらば8年も通うってことになって、 そしたらお断りになったらいいんじゃないんですか。
そこがね、うん、お金あるんだったら出してやったらいいっていう人もいるし、
うん、
もう断った方がいいっていう人もいるし、うん、どうしたらいいかなと思ってるんです私も。
まあ周りから見るとね、私なんか今日初めてお話聞かせていただいてるんですけれど、
ええ、
77歳のおじいちゃまがそのお孫さんいくら余裕があるって言っても8年も大学の学費とかそういう費用をね、
ええ、
払って差し上げるのはどういかがなものかなと思いますけども、
うん、
普通ね、
私も迷っちゃってるんですよ。このままほっぽっちゃって、それでもう一つ大学卒業と高校卒業じゃやっぱり給料が違うでしょ。そういうこともいろいろ考えますとね、
うん、
どうかなと思っちゃってるんですけど。
でもそのなんで8年も通う羽目になったんですか、その
音楽。それ言わないです。都合の悪いことは一切話そうとしないですね。
でもそしたら話してくれないんだったら援助打ち切るぞって、そんな理由も分からずね、
うん、
っていうこと話できないんですか。
やっぱりね、そこは私が育児がないんですよね。
いやー、ここまででもおじいちゃまがやってらっしゃるんだからね。
なんで私はよく孫に注意するんですよ、
はい、
アルバイトやってるのかって言うとやってないって言うんですよ、
うん、
私怒るんですよ、
うん、
そんで就活やってないって言うから怒るしね、
うん、
それでまたサークルはって言うとそれもやってないって言うから怒るからね、
うん、
余計私とは口聞こうとしませんね、
うん。でもね、それで落第してるわけでしょ。
そう。
それ何してるか分かんない。
うん、
それはそうだ。うん。じゃあ、あれですか、今日の、ご相談はね。
はい。
じゃあ、こういうお孫さんに対して、
はい。
例えば、どのように説教したらいいかとか。
そういうことです。
あとは、どのように教育費を払うべきかどうかっていうご相談でよろしいですか。
お願いします。
はい、わかりました。じゃあ回答者の先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ちょっとご質問なんだけど、
はい、
英検の一級を取れって言ってね、
はいはい、
月に3万ずつ、
はい、
小遣い込みで3万5千円ずつ、送った時っていうのは、
はい、
一級取れた。
途中までやってたみたいですね。
いや、取れたか取れなかったか。
あ、取れてないですね。途中でね、生活費に回したみたいです。
あー、それダメだね。
うん、やっぱりダメですか。
いや、だから、それはだって完全に無駄金だったよ。ね。
うん、うん、私としてはね、うん、やっぱり、うん、途中からこれ、一等最初はね、やっぱり話したんですよ。何取った、ペーペーの時、あれ取ったって言ったんだけど、
うん、
そのうち喋んなくなっちゃったから、あ、これは生活費に回してるなと思って、今でも生活費に回してます、
うん、それでちょっとバカなこと聞くけど、
はい、
そのお孫さんが行ってる大学っていうのは、
はい、
人が聞くと法王っていう大学、
すごい大学です。
おー、そうか。
私もね、結局、
うん、
よく塾行かないで、
うん、
受かったと思います。
あー、そうですか、
はい、
じゃあね、
はい、
簡単ですよ、
はい、
出そうよ。
あ、そうですか、
うん。ね、
はい、
アルバイトをしない、就活はしないとおっしゃるけれども、はい、
ええ、
就活ってまだできるレベルじゃないんですよ。
だってみんなやってるから。
みんなはもう卒業するからやってるの。
はい。
うん。で、8年行きたいってことは来年も卒業できないってことなんで、
はい、
就活をする権利がないんですよ。だから、就活しないのは当たり前なのね。
はい。
うん。だからそれは他の子と比べちゃダメなのよ。それとね、アルバイトっておっしゃるけど、
はい、
私に言わせれば、大学に行ってアルバイトなんかするもんじゃないと思ってるの。
あ、だって、先生、ほとんど 80% やってるじゃないですか。
そうではありましょうが、
はい、
私、学生ってアルバイトすることいいと思ってない。
あ、そうですか。
うん、私は。それとね、はい、私のことばっかり言って、なんなんだけど、
はい、
私、大学7年行きましたよ。
先生の話よく聞いてるけど、先生一応ピントずれてますからね。
ずれてそりゃそりゃ。それでね、私は親に、最初大学に入った時に、6年で出ますって言って、まあ、ちょっと嘘言って1年伸びて7年だったんですけど、
はい、
多分ね、 お孫さんはお孫さんで考えてることがあって、
はい、
それはね、多分ね、説明してもわからないだろうなと思うんですよ。価値観が違うから。
はい、わかります。
うん、私がそうだったんだけど、
はい、
親にね、
はい、
じゃあ、頭を下げて、こうこうこうだから、こんな風に、はい、留年したいし、もう一年やりたいなんて言っても、
はい、
絶対にわからないんですよ。価値観が違うからね。
はい、
そういう時っていうのは黙るしかないの。
うん、
どうしたかっていうと、黙らなければ嘘をつくことになるんですよ。
やっぱり。
うん、で、嘘をつかなければ喧嘩することになるんですよ。
うんうん、
で、喧嘩するのも嘘つくのも嫌じゃないですか。
はい、
そうしたら黙るんですよ、
うん。
それはね、反抗してるからじゃなくて、
はい、
感謝してるからなのよ。
あ、そうですか。
うん、そうなんですよ。それとね、
はい、
私はおじいちゃんが考えなきゃいけないことは、
はい、
今から自分がどうやったらその、あなたの気持ちね、自分の気持ちがね、
はい、
楽かってことが一番大事だと思うんですよ。
はい、
例えば、はい、ここで仕送りを止めます。お金をやらなくなります。
はい、
それで続かなくてね、
はい、
大学を辞めちゃった時にね、
はい、
ああ、もったいなかったと。もうちょっと出してやればよかった、
はい、
出せないお金じゃなかったのにって思うと思うんですよ、
はい、それはあります。
でしょ、
はい、
だったら出そうよ、
はい、
うん、
うん、
あのね、なんていうのかな、ないのを無理してとか、
うん、
我が身を詰めてとか、
そういうことないです。
うん、それだったらね、
はい、
私はあんまり賛成しないのっていう、そういう人っていうのは、
はい、
結局恨みが残るから、孫とはいえね、しまったという、
はい
はい。でも私はね、今もし仕送りをストップするとね、
はい、
あなたに後悔が残ると思うのよ。出せないお金じゃないってこと。
で、迷ったから電話した。
うん。それでね、よくぞ電話をしてくれたと思うんだけど、
はい、
孫だもん、騙されていいじゃん。もし騙されるんなら。
しょっちゅう騙されて
る。うん、だからね、騙されるっていうのは力だからさ。騙されたくても、
ええ、
財力も体力も、
うん、
心の余裕もなければ騙されることすらできないわけですよ。
あ、そうですか。
そうですよ。だからたった一人のお孫さんじゃん、
はい、
もう騙されよ、
はい、
うん、ねもしね、
はい、
本当に自分自身の生活がね、
ええ、
困るっていうところまで行ったら、
はい、
もう一回考えてもいいと思うんだけど、
それ大丈夫です。
うん、そうでない限りはね、
ええ、
私はこれはおじいちゃまの役目っつったら変だけど、
はい、
生きがいだと思うんだよね、
はい、
うん、
ありがとうござい
ます。お孫さんは言わないだけで、
はい、
ものすごく感謝してるし、
はい、
ものすごくいろんなことを考えてて、
はい、
ちゃんと言える用意ができたらね、
はい、
こうだったんだ、ありがとうっていうことを言うと思うんですよ。
はい、わかります。
うん、だから体力あるんだから、
はい、
嬉しく騙されましょう。
はい、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、
もしもし、
はい、
本当にね、気丈なおじいちゃんで、すごく先々のこと考えてらっしゃるのに伝わらないのは悔しいですね。
もうそれだと腹立っちゃいます
ね。すごくよくわかりますけれど、今この先生、三井先生と話してらっしゃるのを聞いてね、ああなんて気持ちのいい人だろうと思ってたんです、
はい、
そういうおじいちゃんだってことを娘さんも、お孫さんも本当はわかってるんだから、もう少しこのカッとこないで、
はい、
お前たちそうなんだろうな、みたいにして、気さくに話してあげたら、みんな二人とも喜ぶんじゃないかな。
はい、わかりました。
でも幸せだと思うよ。
はい、
こういうおじいちゃまがいて幸せだと思います。
そうですね。
うん、本人はね、本当にそれを身に染みてるから。
はい。
うん、気持ちよく出そう。
はい、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、お元気で、失礼します。
はい